おはようございます。今日はヨハネの第一の手紙、ヨハネの第一の手紙の3章16節から共に見ていきたいと思います。468ページになります。第一ヨハネ3章16節ですが、十字架はこの福音メッセージの本当に中心であり、主の弟子たちもそれを先々語られましたが、十字架についてよく考えたとすれば大変むごいものであり、また痛みや苦しみの多いものでもありながらも、それは同時にでも私たち信者にとっては希望の源でもありますね。そこに主の御業を期待します。来週は主の復活を特にお祝いするイースターですが、今週はこのイエス様の十字架をですね、少し考えながら、そこで主がなぜ私たちのために死んでくださったのか、今日はこの十字架の示すことについてですね、考えたいと思います。468ページ第一ヨハネ3章の16節をまずお読みします。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。今日ですね、この十字架についてですね、なぜこの十字架、なぜこのような死に方ですね、考えてこの十字架の示すことについて考えたいと思います。この16節をお読みしましたが、その箇所ですね、もうちょっと広く読みますと、11節から読んでみますと、このように記されてますね。第一ヨハネの3章11節、互いに愛し合うべきであること、あるということは、あなた方が初めから聞いている教えです。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので、兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移されたことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。こう言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっているとは、とどまっていることはないのです。というですね、この背景がありますね、この16節の。で、この十字架の示すことについて考えますとですね、もちろんこの16節にあるように、これは愛というのが一番まずね、大きいかもしれませんが、しかしこの箇所からですね、比較がありますね。カインという人を憎み殺すこのものと、そしてキリストの愛と、そしてあるいは私たちが持つべき愛のこう比較ですね。さあ、この十字架はですから、いろいろ示しますが、まずですね、十字架は私たちがどれほどひどい罪人であったかを示してますね。と申しますのは、このカインが、いわば罪人の代表者ですね。カイン、皆さん覚えてますかね、この創世記の4章、あのアダムとエヴァの最初に生まれた子供ですね。そしてその弟がアベルですね、2番目に生まれたんでしょうね。で、このカインとアベルの話ですね。で、このカインは初めて生まれた子供ですが、それはですね、まさしく私たち罪人のいわば代表者、表すこのものですね。彼は生まれながら罪人でした。アダムとエバは創造されて、まずは清いものとして創造されたけれども、途中で神様に背き罪人となりましたが、カインの場合は生まれながら罪人、アベルもそうですね。 でこのカインは結局その話を覚えますと神様に対して怒り、まあ、神様にまず背いてそして怒り、そしてその中でですね結局このアベルをまあ、殺したんですね、まあ、その憎み殺しました。これは私たちのいわば絵です。すなわち私たちそれからですねこの世に生まれてきた一人一人は罪を持って罪人としてこの世に生まれてきました。そのような心を持って生まれてきました。まあ、この罪の原因についていろいろ考えますといろんな意見があるかもしれませんね。しかしこのカインについて考えますと、例えばこの背くことや怒ることや人を憎むことや、あるいはこのましてや人殺しというのはそれまでにも例がないわけですが、彼はその自分の罪深い心からそのようなものが生まれ出ましたが、それらの罪の性質はどこから来たかと言いますと、アダムとエバから受け継いだものであり、そしてその今日に至るまで私たちはそのような罪人の罪の心を持ったものとしてこの世に生まれてきたと聖書はずっとこう語っております。そういう意味では私たちもこのカインとは違わないわけですね。同じなんです。まあ、もちろんここに集まっている皆さんは人を殺した経験はないだろうと思いますね。しかしながら私たちはみんな等しくですね、時には人を憎んだことありますね。イエス様が人を憎むことは人殺しと同じ刑罰になるとおっしゃるほどに、まあそういう意味では私たちにも、あるいはこの機会があれば人殺しになりうるような、そのような本当に罪深い心を持っている、そういうことを聖書は言っておりますね。この十字架はすなわち本当にその私たちがどれほど罪深いのかをその刑罰によって、そこでイエス様が受けた刑罰を通して本来私たちが受けるべき刑罰をそこに示され、私たちいかにこう罪深いのかを示しておりますね。まあ、この罪人の私はこの神様や他人よりも自分を愛していたということですね。このカインもそうですね。カインはこの神様の御旨よりも自分のしたいことを優先し、そして自分の弟アベルのことよりも自分のことを優先し愛し、そのように歩んだわけですね。カインの場合は神様の示された捧げ物ではなくて自分の思うものを捧げようとし神様に背きましたが、しかしながらそこにですね、神様がそれを喜ばれないわけですね。でもカインは神様のを喜ばせるよりも自分の意見や自分の思いをこう優先する、まあ、まさしく罪人の罪人にあるこの姿勢を示されたんですね。私もそうですね、生まれながら罪を愛し、そしてこの自分を愛し、他人よりも神様よりも自分を優先する、そのような心を持って生まれたわけですね。だからこの私たちの世の中が本当に喧嘩が絶えない、この自己中心、自分を中心とする罪人の社会であるからそういうことがありますね。まあこのカインの場合は、まあそのお話を見ますとですね、片方の罪からですねそのような大変な結果になったようですが、ましてやその両方ですね、そのような憎み合うようなね、こう心を持ったこうものですと、さらにそのまあいろんな問題が生じるわけですね。まあ神様は私たちを罪人と呼んでいるのは、この社会の取り決めを無視するからではなくて、まあそれもあるんでしょうけれども、それ以上にそれは私や私は自分自身を神様や人他の人よりも愛するからそのように、まあ、呼ぶわけですね。そして聖書を見ますと、この罪人の私には その死の裁きが言い渡されたということを見ます。まあ、これは最初から見るわけで、例えばそのアダムとエヴァにはまずですね、この罪を犯しますと、すなわちこの実を取って食べますと必ず死にますと言われました。そしてその通り彼らは食べたので、まあ、死にましたね。でもその話を見ますと分かる通りね、死んだと言いましても、それはまずはですね、肉体の死を指しているよりも、まあ、ゆくゆくはそうなりますよね。しかしそれに先立ってどういう死があったかと言いますと、それは霊的な死です。すなわち神様との本来愛に満ちた生き生きとしたこの関係が途絶えてしまった。それがこうダメになってしまった、罪のゆえに。ですから、まずはですね、神様から追放される、神様との親しい愛に満ちたお交わりがもう持てなくなる、こういうこう状況になるわけですね。罪によって人間は神とのお交わりのために作られたものです。ですからそのお交わりに預かれませんと、なかなかこの人生にですね、空白があり、満たしをない、こういう状況になりますね。罪はすなわちそのようにですね、私たちを神様から追放し、神様との交わりを、まあ、遮断する、大変恐ろしい結果を持ちますね。まあ、これはもちろん人間同士の話にも言えることです。すなわちお互いに罪を犯せば、失礼なことをですね、しますと、そうすることによって案外そのそれまでの親しい交わりがダメになってしまうことも、まあ、少なくないですね。私たちもみんなそれを経験しますが、ましやこう罪のない清い神様はそのように罪をとのですね、罪がある結果、私たちと本来ですね、お交わりできないわけ、できなくなるわけです。で、そのようにこのカインのことも一つ考えてもそうですね。カインの場合はそのようにアベルを殺した結果どうなりましたか。自分の家から追放され、神様によって追放されて、そしてそれまでにあったこう交わりを持てなくなってですね、彼は旅人となり、まあ、追放されるんですね。で、この聖書を見ますと、結局罪は究極には最終的にはどうなるかと言いますと、その罪のお許しいただかないまま、私たちはこの死というものを、死ぬこの世から去っていきますと、永遠に神様から追放されたまま、まあ言うならば地獄ですね、そういうような裁きがあると聖書は記しております。ですからこそイエス様の十字架は、私たちが本来預かるべきこの裁きをですね、そこで主は代わって受けてくださったので、ですから大変こうな大変なこう状況がそこに記されますね。でもこの十字架は、この第一ヨハネの3章16節では、ここでは比較ですね、カインの罪とクリスチャンのこう愛に満ちた本来の歩み方で、その私たちがそれをどこから学ぶかといえば、それはイエス様からですね。16節ですね、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。この十字架は、まあ、私たちがですね、どれほどひどい罪人であるかをもちろん示してますが、同時にそのようなこの私たちに対するこの神様の素晴らしい愛を示しておりますね。主はこの罪人の私たちを愛してくださったということです。聖書を見ますと、本当にこの罪というものが強調されると同時に、神様の愛も強調されます。私たちはこの愛について一般的に考えますと、しばしば私たちがこう愛という表現を用いますと、 それは何て言いましょうか、こうまあこの条件付きの愛ですね。私を愛するから愛するとか、そういう愛も多いですね。まあきっと親子の愛はそうではないと思いますけども、でもそれでも幾分かそういうものも働くかもしれませんね。 でもこの聖書に示されている愛は無条件の愛ですね。すなわち私たちが神様を憎んでいたのに、あでも私は神様を特に憎んでませんよというかもしれませんが、罪人は基本神様に対抗しているものですね。それがいわば罪人の定義でもあります。神様に対抗している、神様の反逆者私は神様に聞き従うものではなくて自分の思うように生きると、こういうものですね。でそのようなこの私たちをそれでも神様は愛してくださったんですね。そしてそのような私たちのためにこの愛をこのような形で示してくださったんですね。すなわち十字架のイエス様の死によってその愛を示してくださったんです。これがこの16節ですね。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくだ、お捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟たちのために命を捨てるべきです。このイエス様の十字架所の死は、まあある意味そこにもですね、他2人の犯罪人も死刑になりました。そういう意味では一般的な当時の死刑とも言えますが、しかしイエス様の場合は普通ではないですね。普通の死刑ではありません。それはもちろん一つにはイエス様は犯罪人ではないということは言えますね。でもそれだけではないんです。すなわちそれまでイエス様の人生を見ますと、何回もユダヤ人たちはイエス様を殺そうと企んでました。結局イエス様は自分は神だと言っておられますから、ですからそのことをですね、問題にして、その石で石打ちにしようと、あるいは崖から落とそうとしたり、いろいろこれまで何回もありますけれども、でもイエス様はそれをお許しにならないんですね。でもこの十字架の場合はイエス様はそれに甘んじるわけです。で聖書を見ますとですね、結局イエス様は神様の永遠のご計画に従ってこの命をお捧げくださったんですね。ご自分の命を捨てて、お捨てになりました。お捨てになるというのは奪われたという話じゃないんです。それをお捧げくださったということですね。自らそれを捨ててくださったということですね。まあ、今日の先週の女性の集い、男性の集いではヨハネの10章からですね、学びました。まあ、ちょっとそこからですね、一箇所見たいと思いますが、ヨハネの10章の、まあ、11節を中心にね、学んだんですが、198ページですが、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。良い牧者、私たちが羊で、イエス様が牧者で、その私たちのためにイエス様が命を捨てますとおっしゃってますね。198ページヨハネの10章11節ですが、でもそのところ、まあ、進んで読んでいきますと15節ですね。それは父が私を知っておられ、私は父を知っておられ、知っていると同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。また繰り返してますね。16節、私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。ごめんなさい、ちょっとここではなくて、17節ですね、はい、17節、私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、主は父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。 私はこの命令を私の父から受けたのです。で特にこの最後の18節ですね、この自分から命を捨てるのです、ね、私からそれを取った者はいませんというね。でそれを捨てる権威があります。再び取る権威が、受ける権威があります。それを父から受けたということですね。天皇お父様からですね。すなわちこのユダヤ人の指導者たちの企みによって、単にですね、イエス様が死んだのではありません。ローマ兵の残酷なその行為によってのみイエス様が死んだのではないんです。もちろん彼らはひどいことをしました、いずれも。しかしながらイエス様は自らですね、お捧げくださいました。その命をお捨てになったんです。そして来週はイースターですね、主の復活を覚えますが、もう一度それを取り戻すと、ね、もう一回生き返るというこの権威も主にあり、そのようになさったわけですね。すなわちこの主の十字架所の死によって私たちの愛、まあ、主の愛、天皇お父様の愛が示されたということであり、そして特に第一ヨハネに戻りますと、この3章16節では、まあ、このヨハネは一番言わんとしていることは、まあ、イエス様の十字架以上にそれはこの私たちへの模範だということなんですね。このような主の愛がイエス様を信じる私たち信者への模範ですよということなんですね。この16節、第一ヨハネ3章16節の後半に、ですから、ですからというのはこういうようにイエス様がなさったので、ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。そしてさらにはその続きもありますね。17節、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんかとありますね。ですからこの16節にはですね、兄弟のために命を捨てるべきです。まあ、でもその命を捨てるべきですというのは究極の場合、まあ、例でしょうね。文字通り命を捨てるということは日常生活の中でさほどですね、命を捨てる機会というのは少ないかなと思いますね。まあ、文字通り命を捨てるということはね。しかしながらその日頃命を犠牲にするというのは、すなわち自分の思いを優先ではなく、兄弟姉妹の必要を考えるこう生き方、そしてこの具体的に17節8節では、例えばですね、そのように困っている兄弟姉妹がいるとすれば、それを見ぬふりしてですね、私たちが接してはならない。その場合には私たちの愛が本当にどうでしょうかということですね。まあ、本当にヨハネがここで言わんとしていることが、この私たちイエス様を信じた者が兄弟姉妹を本当に愛すべき、イエス様に倣ってですね、愛すべきです。まあ、結局ここでカインの話もさっき出ましたね。そのようなままではいてはなりませんよという話ですね。すなわち確かに救われる前、私たちはカインのような心を持っていた。しかしながらそのままですね、イエス様を信じた今では、そのような生き方ではあってはならない。兄弟姉妹を愛すべきですね。でこのイエス様の十字架がそれをですね、私たちに示しておりますね。もし私がこの主を、その人を憎むとすれば、どうでしょうか。イエス様がその私が憎んでるあの人のためにも十字架で死んでくださったんですね。イエス様はあの人も愛しておられ、あの人の救いも願っておられるわけですから、ですから私は本当にそのように考えるとすれば、本当に主に会って愛を示すべきですね。 さあ最後になりますが、この十字架は私がどれほど安全であるかを示しておりますね。この私たちの安全、結局まずはですね、どれほど罪深いのかはそこで示されていますし、まあ今日の16節で一番こう目立つのはこの愛ですね。どれほど私たちが愛されているかということですが、ちょっと箇所を変えて、ローマ書8章ですね、ローマ書8章のところを最後に見たいと思いますが、ローマ書8章の30節からですね。で、まあ、この十字架は私、信じた私が、イエス様を信じるこの私がどれほど安全であるかを示しておりますね。8章のローマ書8章の30節から、まあ、全体をちょっと読んで、そしてまた戻りたいと思いますが、30節から39節ですね。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人にはさらに栄光をお与えになりました。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子を抑え惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴える者は誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために、私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられた 羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも、後来るものも、力あるもの、 高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。あるんですね。この十字架は私たちがどれほど安全であるかをも示しています。クリスチャンですよ。イエス様を信じた者がどれほど安全なのかを示しておりますね。で、それはじゃあなぜかと言いますと、私たちを救うために父なる神様が御子を惜しまず捧げてくださったからですね。まあ、この31節2節をもう一度見ますと、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために、ご自分の御子を抑え惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。ありますね。結局この私たちを救うために、父なる神様が御子を惜しまず捧げてくださったので、ですからそのような意味では、最後まで私たちを見届けてくださらないはずがないということです。すなわち最も大きな犠牲を払っておきながら、その後の私たちのこのことをですね、放り出すはずがないとこういう論理ですね。まあ、そうじゃないですか。本当に最愛の一人子をお捧げくださった以上、私たちの救いのために、私たちの救いというのはどこまで続くんですか。それは単にですね、罪が許されたところで終わるのではないんです。 私たちの成果、すなわち清められること、本当にこう清く変わっていくということですね、生き方自体が。そしてその栄光、すなわち天国に導き入れるまで、本当にすっかり私たちを変えてくださるまで、それ全部ひっくるめて救いなんですが、その救いのために大きな大きなこの犠牲を払ったとすれば、途中で投げ出すはずもありませんというんですね。まあ、もっともですよね。ですからそのような意味では、私たちは果たしてこのね、途中で自分が脱出してしまうのではないかと、まあ私たちのことにそれがかかっているとすれば、大いに心配すべきです、ね、そうだと思いますよ。私たち自身が最後までですね、自分を守り、そこにちゃんと無事届くまで頑張らなければ、届くことをね、天国に届かない、つかないというようなこう状況であれば、それは大いに私たちは心配すべきだろうと思います。しかしながら、もしですね、ここのようにそれは全てこの神様がなさることだとすると、どうして心配する必要がありますかということですね。まあ、もっともそれは私たちが本当に心から主を信じたというのが前提ですけどね。ですから、このようにこのようにすでに最も大きな犠牲を払ったとすれば、私たちを最後まで無事見届けてくださるに違いない、これはもう絶対だとこのパウロが言っておりますね。しかもそこに続く33節ですね、神様は私たちを選び義とされたので、誰が私たちを訴えられるでしょうか。まあ結局こういうことですね、裁判官は神様です神様は私たちを義と宣言したんです。神様が私たちを選んでくださったんですから。ですから、その裁判官にもし誰かが訴えたとしても、神様がそういうことをどうして受け付けるでしょうかということですね。33節、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方、キリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださるのです。味方ですね。天のお父さんも、またイエス様も味方ですから。ですから、そのように私たちも安全であるというんですね。まあ、聖書を見ますと、確かに悪魔は兄弟姉妹、まあ、クリスチャンを訴えるものです。ほら、また罪を犯した、何ですかってこういうふうに、ね、訴えますよ。しかしながら、そこに弁護してくださるのは私たちの主イエス様ですね。取りなしてくださる、弁護してくださる。そして、いや私はあの子のために命を捧げましたからと言ってですね、弁護してくださいますね。本当に私たちが神に選ばれ義とされたので、訴えようがないわけですね。確かに私たちは完璧ではありませんよ。その完璧だから天国に行くのではないんです主イエス様がその代価を払ってくださった、そして最後まで導いてくださるから、それは全て十字架によって示されてますね。そして最後になりますが、この十字架、私たちがいかに安全であるかを示しておりますが、この箇所では最後にですね、キリストの愛が何よりも強いので、まあ、35節からまあ読んでいきますとそうなんですが、まあ、最後のです39節だけですね、高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主イエスキリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。神の愛に勝る何物もないと、その神様の愛よりも強いものは何もありませんので、ですから私たちは安全ですとこう言うんですね。この神様の愛が何よりも強いのでですね、ですから安全です。本当にこのような今日の十字架のお話を見ますとですね、 そもそも私たちをのために御子を惜しみなく差し出し、その十字架に死んでくださったのも愛ゆえですね。ですから当然最後まで私たちを愛し守り、そして安全に導いてくださいます。この神様の愛から、キリストの愛から私たちを引き離すことのあるものは何もない。まあ、35節もそうですね。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。そしていろんなこう災害、いろんなこう問題を挙げますが、これも何一つありませんよというのが結論ですね。ですから十字架は私たちはどれほど安全であるかを示しております。イエス様の十字架上の死ですね、本当に私たちはそのことを思い感謝します。そこではこの本当にさまざまなことが示されています。今日は3つほど考えましたが、それは一つにはいかに罪というものが大変であるか、イエス様が本当に罪のために死ななければ、その罪の裁きをそこで代わりに受けてくださった、そのそこに見るその姿はまさしく私の罪の本来のこの裁きですね。そしてそこには同時に神様の深い愛も示されてますね。このような罪深い、本来裁かれなければならないようなこの私はでも愛されたんだ、そしてその愛ゆえにイエス様が十字架にかかられた、そして3番目に見たように、 ですから私は安全だとですね。この天国へのこの永遠の命というのは保証付きだということですね。私の努力によって手にするものではなく、これは主は買い取ってくださった、私たちに無代価でお与えくださる、私たちがそこをただ信じればいただけるこのものだというこの話ですね。でそのようなことをまた思うとどうでしょうか、兄弟姉妹、私たちも本当にそのことをですね、心からまず感謝すべきではないでしょうか。そして今日の中にちょっと触れましたが、あのヨハネが言わんとしてたことは、私たちがそのように愛されているからには、やはりそのような愛を持って日頃兄弟姉妹周りの方々に愛を示すべきではないですか。いや、示すべきなんですね。でそういうことを私たちも覚えていきたいと思います。まあ繰り返すようですが、その愛を示すのは救いのためではないですよそれは誤解のないように、それはあくまでも愛されているから、そしてそのような愛に預かったものであるから、イエス様に似るものとしてそのように成長し愛するべきですね。そしてまだイエス様を信じていらっしゃらない方々、どうでしょうか。本当にこのようなイエス様を信じませんか。本当にご自分の罪を覚えて、本当にこの主は私のために死んでくださったということを素直に信じて、そしてこの罪の許しに預かり、神の子とされ永遠の命に預かりませんか。本当にぜひそのように心からお勧めします。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、このように今日もこの十字架についてしばらく御言葉から見ることもでき感謝いたします。さまざまに十字架によって示されておりますが、今日は3つほど見ました。そして本当に私たちもその中からいろいろと覚えながら、まずは感謝できるように、あれまだイエス様を信じておられない方がもし今日おいでであれば、その必要を覚えて主を信じることもできますように、その心の内にどうかお働きください。どうか私たちは今週特に主の十字架のことを覚えながら、感謝の時を持ちながら過ごすことができますように、そして来週は主の復活も特に覚えますが、そのような中でも本当に私たちが生かされていることを感謝しつつ歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つだけちょっとお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 すでにこのイエス様を信じている兄弟姉妹、本当にイエス様が私たちを愛し十字架にかかられ私たちのために死んでくださったということをですね、まあおそらく普段からですね感謝していらっしゃると思いますが、改めてですねこの十字架について今日考えると、いや私は改めて本当に感謝すべきだということを示され、もっともっと感謝し、そしてまたそのような愛のうちに私も歩もうと願います。どうかお祈りください。そのようなことを兄弟姉妹示されたら、手を挙げていただければ祈りに覚えますが、いかがでしょうか。はい、手を挙げて結構です。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。まだイエス様を救い主として信じておられない方もどうでしょうか。今日おいででしょうか。もし今日ですね、私はやはり罪人です。イエス様が私をこのように愛してくださっているとしたら、私もこのイエス様を本当に罪のからの救い主として信じたい、そのような思いが今日特に与えられましたので手を挙げます。そういう方いらっしゃるでしょうか。いかがでしょうか。愛する天のお父様、御言葉を感謝します。それぞれの心の内に豊かにお働きになりお導きください。特に兄弟姉妹の中でその感謝と、またさらに兄弟姉妹あるいは周りの方々の愛のうちに歩めるようにという願いを持って手を挙げられました。で私たちは弱くしばしば本当に自己中心で愛に欠けたこのものですが、しかし主を本当に主に習う、さらに愛が増す、愛に満ちるこのものと主が作り変えてくださるようにどうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。